KKFP がお届けします。お金の話を身近にラフマネー、5月1日水曜日、おはようございます。ご無沙汰しております。なかなか撮る機会が取れなくって、場所が確保できなかったっていうのが大きかったんですけど、ご無沙汰しております。のびさんとお話しちゃったっていう再生回数がぐんぐん上がってきておりまして、まあ限られている数字だとは思うんですけど、私にとっては貴重な再生回数でございまして、多くの方が聞いていただいているのかなと思うとすごく嬉しく感じております。いつもありがとうございます。それでは今日も5月のスタートよろしくお願いします。今日のテーマなんですけども、いろんなテーマを考えました。で、タイムリーなお話でいくと、1ドル160円一体タッチしましたよね。もうびっくりしました。でも聞いていただいている方に関しては、どこかの、タイミングで円安、円高って何っていうお話をしたかなと思うんですけど、未だにやっぱりこう円高円安そもそも何って感じられる方も多くいらっしゃると思います。実際私自身が円高円安っていう考えがなんかもう意味わかんなかったことがすごく多くて、で私自身結構ロジカルなところに腑に落ちないと納得できないタイプなので、やっと納得して今落とし入れれた感じなんです。で、円の価値が安いっていうのが円安、それが今なんですね。で、仮に海外に行った時に1ドル100円で買えてたものが、今だと円の価値が低いから、アメリカ行った時に1ドルって書いてるものを買おうとしたら100円で買えないんですよ。今日だったら158円とかなのかな、158円出さないと1ドルのものが買えなくって、じゃあそれが3ドルってなったら 158×3 みたいな形でお金を出さないと買えないっていうものなんです。で、逆に円高、円の価値が高いってなった時は、1ドルってなった時に100円で買えるっていうのが、まあ一般のルールだったとしたら、基準だったとしたら、90円で買えるとか、むしろ100円出してお釣り来るよみたいなになると、こっちが得になるじゃないですか。私たちが得になるので、円の価値が高いので円高に触れます。で、なぜ観光客が多いかっていうと、今海外から見たら円安なので、日本で買い物した方がめっちゃ安く入るよみたいな。で、昔韓国行ったらめっちゃ安くなんかいいもの買えるよみたいなのが流行った時があったと思うんですけど、もう今日本と韓国あまり変わんなくって、で逆に海外、まあ、中国とかアメリカとかからすると、もうマクドナルドとかも激安なわけですよ。向こうなんてビッグマックもういくらだろう、もう1000円超えてるのかな。ビッグマック指数っていうのがあるんですけど、日本は今だにビッグマックって数百円で買えちゃうんです。でもアメリカとかになるとやっぱり1000円超えたりするんです。だからめっちゃ安いじゃん日本みたいな感じで、日本行っていっぱい買おうぜっつって、だから百貨店にめちゃくちゃ並んだりするんですよっていうのを、こう経済のこう流れというか、今こういう立ち位置なんだなっていう風にまずは理解してもらうっていうのがすごいいいのかなと。ただただ円が価値が低いっていうのは、まあ、断片的な話ではなると思うんですけど、今はまあ円と1ドルいくらって換算した時に、100円のものが150円出さないと払えないとかっていう現在地にいるんだよっていうところの、まず位置づけのお話をさせていただきました。じゃあ今私たちにできることって何かっていうと、いやもちろんNISAしろとか、その投資しろとか、ドルを買おうねとかっていう話ではなくって、その確実に円を守ることがすごく大事で、で守るっていう観点でドルを保有するっていうのは選択肢の一つだとは思います。頭ごなしに投資しろとか、円の価値を上げろとかっていう話じゃなくって、今自分たちが稼いで持って帰ってきてるお金をキープするために、もしくはちょっとでも円の価値を上げるために、ずっと置いてるお金があるんだったら、ドルを保有すると円よりもドルの方が価値が高いんだから、一部ドルを保有すれば自分の持ってる資産の一部は 価値が高いので、全体図で見ると平均値に取れる可能性があるんですよね。でも円だけになっちゃうと本当に価値が低くなっちゃうから、選択肢として株を持ったり投資したり円をドルに変えたりっていう視野を広めて資産分散っていう選択肢を入れる。でもその資産分散っていうのはこの流れを分かった上で分けておくっていうのがすごく大事かなと思います。何でもかんでもやった方がいいよやった方がいいよっていうわけじゃなくて、できる人もいればできない人もいます。で、家計状況によって今そもそも自分の生活だけで必死なのにドル預けてる場合じゃないってなれば、もちろんおっしゃる通りなんで預けないでください。もう生活がまず一番です。もう何が一番大切かっていうと、もう本当に数字足し算引き算の話なので、世の中の価値がガンガン上がっていくんだったら自分たちの収入も増やすしかできないんですよ。って1馬力だったら数を増やす、収入を上げるために働く数を増やす、時間を増やす、で共働きとかご夫婦世帯っていうのであれば、働いてない働いてる方、まあ、奥様が働いてない状況であれば働くっていう選択肢とか、パートで行ってるってなったら扶養外から外れるとかっていうのは、もちろんそのお子様の環境だったり、状況によって全く動けないこともありますが、それを選択肢に入れる。でも今やっぱり難しいってなれば、もうプラスじゃなくてマイナスなので支出を下げるっていうことをする。で、支出を下げるってなった時に、お客様の中でもよく思われがちなのが、もうするかしないかみたいな、もう0か100なんですけど、違うんです。ちょっとだけグレード下げる。例えば、ロイヤルホスト行ってましたと、毎回。でもそこをちょっとサイゼリアに変えようとか、サイゼリアじゃなくてちょっとスーパーに行って、簡単にできるお惣菜を買おうとか、みんなでこう鉄板プレートでこうちょっと楽しむとかっていう楽しみを入れながら、ちょっと贅沢も入れながら、ちょっとランクを下げるっていうのを毎回じゃなくて、月に4回してたものを月に2回ちょっと下げてみるとかって、ダイエットと同じなので、ちょっとずつちょっとずつっていうのをするのも、一つの視野と選択肢に入るのはいいかなと思いますので、極端な生活をするっていうのは本当にストレスになりますので、まずそこを見直す。で、円安円高っていうところの情報にとらわれずに、自分たちが今できること、足元を固めるっていうところから情報を仕入れて、その選択肢を取り入れる取り入れないっていうのは判断できるような、前提知識が必要になるので、今日はちょっとそのお話をさせていただきました。はい、今日は久々の録音ということも、収録ということもありましたので、はかどっちゃった、喋りたかった、でもずっと何を喋っていいか分かんなかったので、インスタでも募集をしてたんですけど、いかんせん私のインスタグラムってそこまでフォロワー多くないんですよね。でもすごい聞いていただいてるから、どうやってどういう風に聞いていただいてるのか見えるか、数字は見える化できるんですけど、全然流れが分かんなくって、ぜひお声も聞かせていただけたらなと思います。できればもう直接対面でお話ができたりとか、セミナーができたりとかっていう場所も、随時募集をしておりますので、うちに来て喋ってほしいなとかってあったら、ぜひぜひお声掛けしてください。今、企業さんとかのセミナーとかで、そもそもいい保険証、組合に入ってるっていう方も多くいらっしゃるので、そこをね、声を大にしていたら、めっちゃいい保険入ってるんだよっていうのを第三者が言うことによってめっちゃ響くと思うんですよね。なので、ぜひ、知らない幹部の方もいらっしゃるとは思うんですけど、第三者の目線で FP というツールを使ってですね、ぜひ福利厚生の制度として一つ入れていただけたらなという活動を地味にしてまいりますので、ちょっと来てほしいなとか話聞きたいなってなった場合は、こちらかインスタグラムの DM にしていただけるとめっちゃ嬉しいなと思います。それでは今日も雨模様でございますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。ゴールデンウィーク、明日明後日ですか、もう始まってる方は昨日一昨日から始まってると思いますが、素敵な一日をお過ごしください。それでは今日も笑顔に、ラフマネー、いってらっしゃい。